活動中。
ぐるっと街歩き草津道中。この番組は草津市観光ボランティアガイド協会のご協力で、歴史遺産や旧跡など毎回テーマを決め、リスナーの皆さんに草津市の街を歩きながら地域巡りの気分を味わってもらおうと企画しております。放送は毎月第1、第3土曜日の正午を初回として、再放送はその日の午後8時、深夜1時となります。また翌週の第2、第4土曜日も同時刻に再放送をお送りしております。この番組は草津市の提供でお送りいたします。さて、5月の第51回、52回は信濃吉田家についてお送りしております。前回は吉田家のルーツと系図についてのお話でした。この時間は吉田家の有形文化財、建物やお庭、敷地など、また吉田家の中でも功績のあった吉田虎之助さんなどのお話をしていただく回となります。お話は草津市観光ボランティアガイド協会の森健三さんです。森さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。それでは前回、吉田家のちょうど信長の本能寺の変あたりのまでの系図のお話をいたしまして、その後この吉田家に自体に残ってる系図を引き続きお話をしました。で、この本能寺の変頃から現当主までの系図が類代の資料として、残っているんですけれども、
はい、
この他に吉田家にはですね、太閤検地の最古の資料が残っています。それから1673年延宝元年からの年貢台帳、日記類数百点が草津市立図書館に利久氏母道の名前で預けられています。そこでこの系図に触れられている吉田虎之助さんは、まあすでに有名ですので皆さんご存知だと思いますが、この吉田家から出た方なんですね。以下、浮世絵の収集家で、郷土史家でもあって、それでお医者さんでもある中上良太さんの近江不動記という本を表しておられるんですが、
はい、
これによって、解説をしてみたいと思います。
はい、
明治元年8月、吉田義満の次男として生まれ、工学心に燃え、常盤小学校を卒業してから京都で漢学、剣道、俳句を学んだ。18歳の春、学を得て帰郷し、区長をはじめとして旧常盤村収入役、村会、郡会、県会の各議員を歴任した。革新に燃え、新種熱血あふれる氏は、当時自由民権を固遂する板垣退助の政治子孫に共鳴し、明治42年と45年の2回衆議院に当選して国政にも参画した。 初代県水産組合長、県治水会長として県民漁民の味方となり、その利益を図った。事業に対し常に清廉潔白、指針を挟むようなことはなく、日夜粉骨砕身、努力を続けた。ことに琵琶湖治水に深い関心を寄せていたことは、次の歌によく現れている。近江の海、水かさいかにと瀬田川の、身を尽くしてや我は務めん。かつつぐと読むんですかね、国慶というんでしょうか、
はい、
画号ですね、
はい、
また郷里の湖辺に養魚場を設け、真珠養殖業を推し進めた。そのためには自分の漁場を開放し、全財産を投げ出して真珠や小鮎を世に送ったと述べられ、さらに太政官布告第292号によって、明治5年9月29日滋賀県と犬神県が合併して今の滋賀県が誕生したが、100年目にあたる昭和47年、これを記念し、滋賀県で業績の顕著な尖閣者100人を選んで顕彰することとなり、県立体育館で開かれた県政100年記念式典で、その遺族に顕彰状と顕彰杯が贈られた。草津市出身で対象となった尖閣者は、吉田虎之助、杉江善右衛門、北川俊二かっこ上理、深尾八左衛門の4人であった。草津市吉田町の観音堂の境内に、昭和35年10月8日吉田虎之助氏の胸像が除幕された。その彫刻は日展移植作家であった森太蔵氏の手になっている。地区民や学区民、県漁連の人々がその遺徳をたたえ、功績を長く顕彰するため発願したものであったと記述されておられます。草津市吉田町の観音堂の境内に、昭和35年10月8日吉田虎之助氏の胸像が除幕された。その彫刻は日展移植作家であった森太蔵氏の手になっている。地区民や学区民、県漁連の人々がその遺徳をたたえ、功績を長く顕彰するため発願したものであったと記述されておられます。まあ、いろいろこのように功績の多かった虎之助さんなんですけども、
はい、
特に業績の特筆すべきは琵琶湖治水、それも南郷新井関の設置と淡水真珠の養殖ではないでしょうか。明治38年に完成して以来、琵琶湖周辺の住民はもちろん、淀川水系1400万人への恩恵は計り知れないものであり、淡水真珠の生産は1970年代には年6トン余りにも達し、琵琶湖産は世界を席巻し、一大産業となっていたんですからね。
はい、吉田さんの功績を少しご紹介いただきました。
ぐるるっと街歩き草津道中。
ぐるっと町歩き草津道中、今回は信濃吉田家の有形文化財、また功績のあった吉田虎之助さんのお話をしていただいております。音楽の前にお届けしましたのは信濃吉田家、功績のあった吉田虎之助さんの功績についてお話をしていただきました。それではその後のお話をお願いいたします。
はい、この吉田虎之助さんの後は、吉田虎之助さんの長男吉田光一さんが続きまして、この方は是々中学第三高等学校京都大学医学部を卒業され、後大津市に吉田院を開業されてます。妻奈美さんは滋賀県の教育長を務められました。この頃としては珍しいことです。で、光一奈美に子がなく、勝子勝次を養子として迎えられました。で、勝次の後は次男俊久が吉田家を相続し、現在八王子市で院を開業しておられます。で、長男の方の大津吉田家は、子息広志氏を経て、その子子息茂氏が院を現在経営しておられます。で、このように、現在は吉田家住宅は誰も住んでいないわけですけれども、
はい、
その建物が県の有形文化財に、指定されているわけですね。うん、で、この吉田家を建物が紹介させていただくについて、もう一度吉田家を訪ねまして、
はい、
分家の吉田宗一さんですね、この方にご案内をしていただきました。うん、長屋門をくぐって前庭を通り玄関に入ると、土間の正面ささら戸の上に投げ石がありますね。
はい、
そのところにね、こう説明書が2つかけてあるんです。で、ちょっと上の方なんで、
はい、
よく見えないんで脚立を持ってきて見たんですがね、その左側のが滋賀県文化財保護課が平成4年3月31日付で県指定有形文化財に認定した時の資料だったんですね。うん、で、この資料によりますとね、こう書いてあります。吉田俊久家、草津市品町297、県指定括弧平成4年3月31日、農家、桁行き 18.9m、津市2階建て、切妻造り、三河原武器、平入り、19世紀前期括弧推定と始まりまして、
はい、
当家所蔵の仮想図および庭図から天保5年頃の創建、平面構成の基本は2列6室の床部分と前後左右に区切られた庭部分、これは土間なんですね、
はい、
からなり、実際家の中を歩いてみますと、
うん、
まず玄関土間から上がっていくわけですが、
はい、
下段がありまして、最初の部屋が、出井の間といいます。 このデイという呼び名はですね、私のふるさとである古都方面でも同じように上がり口の客と接する部屋はデイというふうに呼ばれてました。
はい、私の地域でも呼ばれてました。
そうですか。
はい、デイ座敷っていうふうにね、はい、続きますよね。
ええ、はい、それでこのうちは三間続きですので、はい、次に中の間六畳があって、はい、でこの部屋には門から直接前には通じて上がれる式台が設けられています。
はい、
でこれは高貴な方とか賓客ですね、うん、こういった方を迎える特別の玄関でね、
はい、
本陣などでも見られますね。
うん、
で続く一番奥が座敷八畳でして、通常は突き当たりに床の間や仏壇があるんですけれども、はい、この家では左側に床の間天袋付きの棚が設けられています。
うん、
で突き当たり南側は円を通して庭を眺められる作りになっています。
はい、
で縁側に出ると正面左側一帯は築山になっていまして、円を伝ってそのまま今は裏部屋の方へ回ってみます。
はい、
そうするとまず奥から南斗の八畳、
うん、
それから七畳半、台所 7.5 畳と続きます。
はい、
この裏側の方が実は柳間二間半という、表が二間でしたので、
うん、
表よりも半間広くなってるんですね。
はい、
でさらに裏部屋の三室には柳間一軒の小部屋が設けられていて、
うん、
これがやはり三室になってます。
はい、
だから表裏部屋さらに、小部屋三室という三つの並びになってるんですね。はい、でまたこの真ん中の七畳半の部屋の一角には、
うん、
羽ばしこが吊るされてましてね、
はい、
そこから中2階にある難度に上がれるようになってます。で台所から台所土間に降りると、
うん、
これはどこでもそうですけども奥戸さんがあって、はい、さらに物入れを隔てて、
うん、
馬屋ですね、馬屋があって、
うん、
その向かいの左側には、2畳の女中部屋があります。ちょうど土間、広い土間ですけれども、うん、その中央部分に、女中部屋がありましたね。
はい、
でこの間屋は仮想図には表側に書かれているので、
はい、
そちらにあったこともあったのかもしれない。
うん、
でマヤ、マヤとは言いますけども、この辺では飼っていたのは牛だったそうです。で同じこの品時はあたりでもですね、うん、ちょっと上に行くと実際に馬を飼っていたところもあったそうです。
はい、
で当住宅は簡素な衣装であるが、
はい、
江戸期の民家としては規模の大きなものであって、2列6室構成の床部分に小部屋1列を設けていることや、南妻前面に円を設けて庭に対して開かれ、座敷の床の間が表東側に取り付き、中の間に式台を設けるなど特色ある平面構成を見せている。幕末に建てられた庄屋の屋敷構えを知る上で価値が高いと、こういうふうに説明書は結んでますね。
うん、
さて表に出てみますとね、
はい、
文化財に指定されたのはこの建物なんですけれども、うん、庭も立派なもんなんですね。
はい、
長屋門と この母屋との間の前庭は正面に総御木立、総というのは二つにこう二本に分かれてるという意味ですが、総御木立の一本の立派な黒松を要する島があって、でこの島は総一さんによりますとね、この島が敵がもし攻めてきた時には直接家にドンとまっすぐ来れないで一旦止めるというような備えを兼ねてるというふうに、おっしゃいましたね。でその周りに亀島とか小亀島とか鶴島が配されていて、鶴は千年、亀は万年という故事にあやかって永年の繁栄を願っての当主俊久さんの工夫がこの辺で見事に、実っているように思われます。
はい、わかりました。
ぐるっと街歩き草津道中。
ぐるっと街歩き草津道中、曲の前にお送りしましたのは、吉田家の県の有形文化財となっております、建屋、また、お庭についてのお話をしていただきました。続いて今度は、またお庭や敷地のお話を引き続いて森さんにお話しいただきます。よろしくお願いします。
はい、ここからですね、小舎な庭門がありましてね、そこから主邸、主なる庭ですね、奥の主邸に入ります。
はい、
でこの主邸は母屋書院に面する庭で、庭園の様式や手法から見て母屋の建立とされる江戸時代末期と同時代に策定されたと考えられます。庭園様式は母屋の南西に面して枯れ池を拝ち築山を設けた枯れ池式枯れ山水庭園と言います。で枯れ池の前面には靴脱ぎ石が置かれて、飛び石的に点々と配されています。南東部に石組護岸を巡らした小池があります。築山には枯れ滝石組と中心にして築山石組を組んでいます。
はい、
枯れ滝石組から枯れ流れ形成して、池には自然石橋をかけています。地辺、これは池のあたりですが、
はい、
には小ぶりの雪見道路が据えられて景色を作っています。
一つ一つにお庭の配置がされてるんですね。
そうですね、昔からの小ぶり園州なんかが作る枯れ山水のいい庭なんですね。
はい、
しかしこれが指定された平成4年当時は、
はい、
長年の間に生えた未消木や経年による樹木の変化、降雨による土砂の流出、庭石の落石、石が傾く、
はい、
それから石が埋もれる、こういうのが多くありましてね、
はい、
元の庭からはほど遠い状態であったようです。それで、当主俊久さんは前庭とともに主邸をなんとか本来の姿にしたいということで、
はい、
石山寺表参道改修計画で国土交通大臣賞を受賞された近江八幡の 辻造園の辻博之氏に相談されて、大枚を投じて、修復し、見事にこの今の庭に戻されました。
はい。
で、主邸からは北の方をに回っていきますと、うん、そのまま裏の広い屋敷地に出ます。
はい。
で、この敷地は刺繍がほとんど全部水路に囲まれてましてね。
はい。
で、この敷地の西側は特に幅の広い水路であったようです。
はい。
まあ、田舟が行き来してたそうですから、その広さは分かりますよね。
はい。
西南角は西郷寺に面しています。で、さらに北の方に行きますと、ここも水路に面していまして、で、ずっとその向こうは今は田んぼになってるんですがね。
はい。
で、東側に回りますと生垣と石垣が残っています。で、ここは今は表の道になってますけれども、かつてはやはり水路だったそうです。
はい。
で、その水路に面して作ってあった石垣が今もそのまま残って、道路に面した石垣になっているということなんですね。はい。で、この広い屋敷は5000平米にも及びまして、王子には城か砦があったのでしょうが、
うん、
今はこの広い庭に梅の木が数十本植えられています。
はい。
そしてまたもう一方の一角はですね、
はい、
土地の人々が楽しむグランドゴルフに、供されているようです。
うん。
で、ここで、再び表門の方に、長屋門に戻ってみますと、で、ここも先ほどの水路に続いてたそうなんですけども、
はい、
その向かい側に弓の的場道場があったそうですね。うん。で、今はここは畑になっていましてね、広い畑なんですけども、付近の方々に、畑を作ってもらって見てもらっているおられるそうですけれども、どうやらこの畑を含めた表側一帯も吉田城の一部であったように思われますね。
うん。
で、こうして、吉田家の敷地を見せていただいて、
はい、
とても広大な敷地に水路に囲まれた形で吉田城があったというのは、ふつふつと思い浮かぶことができますね。
はい。
で、これを見終わって、後ほどお礼方々当主俊久さんに電話を しました。
はい。
で、この度は県指定有形文化財の吉田家住宅を観光に資するに値するほど庭など見事に復活していただき、また広大な敷地 をいつもきれいに維持していただいて ありがとうございますというふうに述べますと、俊久さんは吉田家住宅が地域のため地元のために役立つのは嬉しいことです、自分は遠く八王子にいるし年も取っているので思うようにできません、皆さんでこうやったらいい、ああやったらいいということがあったらぜひ言ってほしいとおっしゃいましてね、私が思いつきに、この広い屋敷地に梅の木が20数本植わっていますが、実を申しますとこの草津には梅の名所がないんですね。
うん。
で、それをぜひ欲しいと思ってたところなんで、ここに植え足して ここを草津の梅の名所にするととってもいいと思うんですが、でこう言うと吉田さんは、あ、それはいいことだ、任せるからぜひ進めてほしいと、必要な経費は出すので行ってくださいというふうにおっしゃっていただいて、まあ私は感激しました、
うん、
まあ今まで草津に来て24年、ずっと草津の観光を盛り上げようといろいろやってきましたが、
はい、
こんなに気持ちのいいことを言っていただいたのは実は初めてなんです、
うん、
で品常盤には琵琶湖の船奉行足浦観音寺、生城神社や烏丸半島の琵琶湖博物館、水生植物公園、水の森、道の駅、で三大神社に代表される富士巡りの参考者、これは品神社、総社神社のことなんですがね、
はい、
そして、街道としては品街道、足裏道といった古街道があり、蓮の蓮海寺、品湖、平湖、柳平湖というふうに10市に余る歴史観光資源があって、これにまあ農園を観光農園とし、蓮ももっともっと増やし、水蓮、それから釣り、できたら水路を生かした船巡りなどを工夫してやっていけば、草津宿街道と並んで最も魅力ある観光地帯になるんじゃないかと思います、まあ、地元の方々のお手伝いをしてですね、みんなでそういうふうに、ぜひ持っていきたいというふうに思っております。まあ今年もですね、この吉田家住宅はだいたいいつも藤が公開される時、藤祭りの時に一緒に見ていただいてるんですけれども、今年も残念ながらコロナで藤祭りも中止されましたので、この吉田家住宅も公開できなかったんですけれども、まあこのコロナが収束する、ぜひ収束した来年にはですね、富士見とともにこの吉田家住宅も見ていただけると思いますので、ぜひ、お越しいただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。
ぐるるっと街歩き草津道中、
今日のこの時間は前回51回には品の吉田家パート1ということで、吉田家のルーツと系図について、また今回はその吉田家の大変功績のあった一人、吉田虎之助さん、そして滋賀県の有形文化財に指定をされました建物、またその周辺のお庭や敷地についてのお話をしていただきました。草津市観光ボランティアガイド協会の会長、森健三さんでした。森さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、この番組は草津市観光ボランティアガイド協会のご協力で、歴史遺産や旧跡など毎回テーマを決め、リスナーの皆さんに草津市の街を歩きながら地域巡りの気分を味わってもらおうと企画しております。放送は毎月第1・第3土曜日の正午を初回として、再放送は午後8時、深夜1時からとなっています。また第2・第4土曜日の同時刻にもそれぞれの再放送を翌週にお届けしております。 また過去の番組はオンデマンド配信も行っております。 FM 草津のホームページからいつでもどこからでもお聞きいただけますので、ぜひお時間のある時にお聞きいただければ幸いです。聞き手はパーソナリティディレクターの中島ひろえでした。ぐるっと街歩き草津道中、この番組は草津市の提供でお送りいたしました。